お久しぶりです。
お久しぶりです。大変申し訳ない。一月半ちょいぐらいですかね。
いや。まあね、別に友達も誰も聞いてないしね、これ。
いやー、でもなんか、更新ないぞ、みたいな声が。
ああ、そうだ。うん、そうそう。あれだ、それで、まあ、ネタないですかって聞いたら、怖い話？
はいはい。まあ、2回やりましたけどね。
ああいう怖い話じゃなくて、階段じゃなくてね、なんか、ほら、データが飛んで怖いとかそういうのありませんかみたいな。
ああ。
だったんだけど、怖い話なんて、こう、身内に不幸があることとか、経済的に非常にこう、苦しいとか以外に怖い話なんてないんで。
あと、痛い目にあった話とかね。
痛い目にあった話などあります？
去年僕は包丁で指をざっくりと切ってしまいましたよ。
ああ、そういう話なのか。
まあ、ある意味ちょっと怖い話かもしれませんが、なんかそういう類ので良ければって感じですけど、大して面白くはないですよね、でもね。
階段系の話はね、この前、ちょっと役所に行くときにね、おじさんがいたのよ。
それは昼ですか？
すぐ横に。
役所に行くんだから昼だよね。
昼で。まあ、普通のおじさんが、こう、まあ、歩いてたのよ。ちょい、斜め前ぐらいに。で、抜いて歩いて、で、おじさんの声なんか聞こえたの。あれとか、親みたいのが。で、振り向いたらもういないの。
おじさんが？
おじさんが。で、役所の建物が、ちょっと斜めのガラス張りになってて、その役所の真ん前だったから、その役所の建物を見ると、ガラスが反射して、こう自分たちが見えるのよ。で、自分たちは周りにもいないの。っていう話。おじさんどこ行ったのっていう話、そんだけの話ですけど。それ真っ昼間ですね。神隠しに出回ったんですかね。
なんでしょうね。まあ普通に見えてたのかもしれないですよね。追い抜く場では。いや、なんか結構体験してるじゃないですか、そういう。
なんかちょっとあれじゃないな、ほら。定期検診みたいで受けてないからさ。脳に腫瘍みたいなのがあるんじゃないの。
まあよくね、その、仕事が忙しくて、徹夜続きだと幻覚を見るって言いますけどね。僕はまあ、あんまりそんな、修羅場になっても、徹夜をもう何日や続けて徹夜ですみたいなことを自慢できるほどやったことないんで。
うん、3日徹夜すると幻覚見えますよ。
見ましたか？
見た。漫画返した時に。あ、これはダメだ、徹夜はダメだと思ったもん。
まあ、それはそうです、ね。
幻覚っていうか、そう、幽霊が見えるとかそういうのじゃないんだけど。
ええ。
視界の隅、あれ今なんかすごいでかい虫いなかったみたいなさ。
なるほど。
確かに、
それこそ小人さんが出てくるやつですな。
い
やー、まああれなんですよ。別にネタがなくて更新が飛ばってたわけではなくて、まあ例によってたまにこうガーッと忙しくなる時があるという、で今日は今回はまあいつもに比べるとちょっと長丁場だったっていう感じで、であれですよね、前回ガンダムのバトルオペレーション、もういよいよお別れですねって話をしてて、で、そのお別れがつい。
それ前回だったの？
前回ですよ。だからそこから
更新してないんです。本当に更新止まってたんだな。
そうなんですよ。で、その最後が、もうつい昨日のことですよね。
そうだ、ね。
あれ、一昨日でしたっけ？昨日でしたっけ？もうね、曜日の感覚もね、日にちの感覚ももうだいぶ薄れてきちゃって。ああ、一昨日だよ。一昨日じゃないですか。で、最後、多分もうこの時には上がってる、仕事上がってるだろうから、ギリギリ最後、ゲーム付き合いますよみたいな話をしてたら、とんでもない、そんな状況じゃなかったっていう。もう、なんか昼の2時ぐらいに終わったんでしたっけ？
昼の2時に終わりっていうことでしたけど、ちょっと伸びてたね。
あ、そうですか。
そのゲームが終わる瞬間みたいなやつは YouTube な実況、している人がいて、ゲームプレイを。それ見てたら、ちょっ と伸びてたね。感動の最終回って終わりの、これで終わりですよって言ってても、まだ1、2ゲームできてたから。
なるほどね。まあ、よかった。
感動の涙を返せみたいなことしたけど。
ね、涙
うん、いやもう、やっぱ最後だ、だってもう一生できないんだよ。終わったら。
じゃあ皆さんで別れを惜しんでいたというわけですね。
うん。いやでも本当泣いてましたもんね。実況してた人も、ね。
そうだ。
いやでも本当にゲーム作ってる人もちょっと考えてほしいよね。あのバトル系に関わらず、その、ああいうソーシャルゲームとか、ね、あの、元のこうソフトが手元に残ってないタイプのゲーム。あれって、もう一生できないっていうのね。
まだね、そういう体験をあんまりしてないんで、あれですけど、まあ、いわゆるネットゲーム。MMORPG とかでしたっけ？ああいうゲームでも、やっぱり終わりの時の寂しさみたいなのを体験した人もね、いるでしょうし、それの、そういうのが元になって、オーバーロードとかっていう作品がね、できたりとかしてましたけど。
サービス終了か。
そうですね。まあ、普通にね、カセットだったり、ロムだったりとかで売られているそのゲームなんかでも、ハードが死んじゃうともう、その人はできなくなるじゃないですか。まあ中古で買ってこいよって話ですけど。
うん。まあでも、ね、ああいうのは昔はソフトの場合は、こう、リバイバルとかね、後にこう、ダウンロードでできたりするけど、多分ネット対戦とかソーシャルゲームはもう出ないと思うな。で、ね、で昔課金したやつが再び戻ってくるわけじゃないでしょ？アカウントが引き継げるわけじゃないだろうから。
まあそういう意味で言うと難しいですよね。昔のその、何ですか、プログラムでこう完結しててパッケージになってたっていう方が復活はしやすいんですよね。で、まあその話題ですけど、ファミコンミニとかでしたっけ？
あ、
で、今度スーパーファミコンミニとか出るらしいじゃないですか。
うん、うん。
うん。こないだ、なんだっけ。自分らのパソコン遍歴みたいな話をした回でもう出ましたけど、うん、スーパーファミコンぐらいになると思い入れのあるゲームはいくつかあるんで、スーパー、もうスーファミミニはやってみたいんですよ。ちゅうか欲しいんですよ。
スーファミの方がソフト買った可能性少ないような気がするな。
いや、少ないですし、まあね、俺はほとんど買っちゃいませんけど。ただやったゲーム、うん、大学生のね、割と暇がある時に、なんだろう、それを利用して、やった本数は割とあるじゃないですか。やり込んだ本数と言ってもいいかもしれないですけど。
あ、そうか。でも、ファミコンの時はね、エグゼデグゼズ買って、心に傷を負って買わなくなったけど、スーパーファミコンはあんまり、こう、覚えてないだけかな。何かを買ってもうソフト買わなくなったってことはなかったような気がするけど。
うん。
単純に経済的に苦しかったのか、ちょっとゲーム離れをしてた時期なのか、あんまりソフトの本数買った覚えないんだよな。
あ、そうですか。まあ前にも言いましたけど、僕は大学に入った時にスーファミがあり、メガドラがあり、ネオジオがあり、ですよね。で、98でゲームができて、みたいな時代でしたから。
あ、そうそう。なんでこの新しい、このね、スーパーファミコンミニの、あれ、ちょっとやりたいなと思ったら、ゼルダが入ってんだよね。
そうなんですよ。
例のやつ
やってみたい。
呆然としたエンディングをまた。
うん、ゼルダ、慣れると結構早く解けるはずですからね、あれ。早解きみたいなのもね、ありましたけど。
うん、あれ、ね、言うなんとか動画に、ゼルダの伝説エンディングって動画あったんでね。
ええ。
見てみたけどね、当時の呆然具合が蘇ったよ、ほんと。手は振ってなかったけど、剣かなんかを掲げて、
で、はいはい、
なおかつあの剣をね、返しちゃうんだよね、あれね、森に。聖剣みたいなやつを。ね、で、こう、呆然としてると、おむすびみたいな三角のやつがぐるぐる回って、なんかすっごい切ない音楽のエンドロールになるんだけど、ずーっと呆然してあの三角が回ってるの見てるの思い出したわ。
そう、ゼルダがあるから、いいなと思うわけですよ。スーパーファミコンミニ。
ただ、F0 があったから、ちょっとやりたいなと思って。
F0 もみんなやってましたね。うん、あの操作感覚があんま好きじゃなかったから、まあ、友達の家に遊びに行ってちょっとやるぐらいな感じでしたけど。
うん、僕、スーファミ買った時に F0 と、パイロットウィングスっていう、
ああ、
やつで、ひたすらパラシュートを開かないで地面に落っこちるとかやってましたけど。
ああ、パイロットウィングスも懐かしいですね。
確かパイロットウィングスだよね。 なんだっけ、曲芸するやつ。
何でしたっけ、ロケットを背負って、あれって PS かなんかのゲームの方でしたっけ、
飛行機とかで曲芸する、空戦とかじゃなくて曲芸をするのってパイロットウィングスだってると思うけど。か、こう、でもこんなんだったか。ああ、パラシュートで。
いや、僕がパイロットウィングスで得意だったのってあれですよ。ロケッティアみたいにロケットを背負ってこう、ブンブンブン飛んでいくやつがあったじゃないですか。
え、そんなあったん？
あったと思いますけど、あれが得意だったんですよ、私。
他のゲーム、なんかラインナップに入ってるこの、ヨッシーアイランドとか、
やったことないです。
うん、こんな、思ったよりマリオにあんまりこういう、思い入れがないというか、やってないというか、むしろドンキーコングとかやってたような気がするなんで、元祖。
ドンキーコングって、元祖のファミコンなんじゃなかったでしたっけ？
一番最初のやつですよ。樽をゴリラが転がしてくるやつ。
2画面あるゲームウォッチ。
ああ、そうそう。
はよく覚えてますけど。
オレンジ色のやつね。ストリートファイター2もスーパーじゃなくてスト2を入れてくれりゃいいのにな。いっぱいやったな、スト2なんだよな、
無印のやつです。
もうなんかね、
やりすぎて、やりすぎてコントローラーを壊すっていう。いや、本当にあれですよ。ファミ通で、桜田脇さんが連載してたじゃないですか。ゲームレビュー漫画、レビューじゃねえな。ゲームプレイ漫画みたいなやつをやってたじゃないですか。あれで、まあ、我々と同じようなことやってましたもんね。
これ、最初に入ってる21タイトルっていうのは、こう一番売れたやつなんですかね。
何でチョイスして、まあ人気があって、まあ、スーファミを語るならこれだろうみたいなやつが入ってるんだと思いますけど、そこら辺は僕はあんま詳しくないんで、よくわかんないですけど。まあ、とにかくゼルダがやってみたいって言ったわけです。
でも、また呆然として終わりだろうからな。
いや、前にも言いましたけど、ゼルダは前半をやってデータを吹っ飛ばすっていうのを何回もやったおかげで、後半の印象がほとんどないっていう。
一応最後まで行ったの？
もう、もちろんやりましたよ。
FF、ファイナルファンタジー、これ4なのかな ?6 なのかな ?4 かな、ラインナップに入ってるけど。これって僕が、あれかな、ボスキャラと寸前で飽きてやめちゃったやつかな。
なんか、ね、
ファイナルファンタジーって、全部途中で飽きてやめちゃうんだよ、俺。
長いですしね。僕は、そうか、スーファミの話をするんだと、前回で言ってないものが、あるとしたら、超魔界村とかですよね。超魔界村も入ってなかったです
よね。超魔界村入ってたような気がするけど。
入ってますよね。
入ってるよ、うん。
でもね、これね、PS2 の、確か、カプコンクラシックかなんかに入ってるんですよ。カプコンのゲームが何個かまとまってるやつが出てて、それ分かって、やってみたんですけど、僕ね、スーファミの時に結構やり込んだんですよ。
で、元々の魔界村でさえ、激烈難しいじゃないですか。
あれね、僕、昔の普通の魔界村とか大魔界村ってほとんどやってないんですよ。
なんで僕の周りにいる、それほどゲームに興味のない人に限ってなんで魔界村にみんなハマるんだかよくわかんないんだけど、あれめちゃめちゃ難しくてゲーム嫌いになりそうだけど。
いやー、魔女だったんでしょうね。で、超魔界村はね、結構やり込んで、あれ二段ジャンプとかできるんですけど、なんか性にあったのか、その同じところを延々繰り返すのがなんかハマったんだと思うんですけど、あれって一周目やったらもう一回繰り返しになるんですよね。一面から。で、ちょっと難しくなるんだったかな、ちょっと覚えてないですけど。まあ、とにかく、最終面まで行ったらもう一回戻されて、で、最終的に、その最後の面のラスボスを倒すって。で、その最後の面のラスボスを倒すのが、なんか専用の武器を持ってなきゃいけないとか、なんかいろいろあったんですよ、確か。
は
ぁ、で、やられるときに、その武器が変わっちゃうと、またその武器を手に入るまでこうなんか、ちょっと前の面をやらなきゃいけないとか、なんかすごく難しいんですよ、あれ確か。
昔のゲームって、すごい難しいやつって苦情とか来なかったのかね。
うん。で、あれセーブもないんですよ、途中で。で、
桜と奇数制限あんの？
奇数制限がちょっとよく覚えてないんですけど、ね、例えば裏技とかで無限に増やせるとかそういうのもなかったんですよ、あのゲーム。で、幸せの形って漫画があったじゃないですか、桜玉吉の。 で、玉木さんも、あの、超魔界村にハマってずっとやってて、で、最終面までは、とにかくその2周目の最後までは行けたんですよ。俺と同じで。行けたんですけど、そのボスが倒せないから、つって、その、電源切るとまた頭からやんなきゃいけないから、何週間か。
どうなんだ電源切んないと、あの何、何じゃ、ってことは、奇数制限はないのか。
最後だけはなんかできるんだったかな。
数制限なしでコンティニューは、の制限もないのかな、
うん、ちょっと覚えてないんですけど、とにかく、玉木さんは、その何週間か数歩目の電源を入れっぱなしにして、仕事の合間合間にやってた
らしい。何ヶ月もクリアできなかったのか。
で、僕は、諦めたんです。できなかった。だからクリアできなかったんです、結局。
だって昔あの、仲間内で大晦日に集まってゲームやろうって時にあの、素の方の魔界村を持ってきてたけど、みんなすぐ死ぬから、すぐ嫌になっちゃって、なんかスーパーマリオかなんかみんなでやってたような気がすんな。
いやー、みんなでだからね、F0 とかのタイムアタックとかでもそうでしょうけど、みんなでワイワイできる方、だそういう要素がある方がいいですよ。集まってやる。
すぐ墓場に出る時ってさ、すぐパンツ一丁になっちゃってさ。
いや、あのゲームは、うん、割とシビアなゲームでしたからね。
カプコンか。これカプコンか。エグゼでエグです。カプコンじゃなかったっけか。カプコン。実は僕、プレステ、あの、初代プレステのソフト、もう買わなくなった、一つのソフトを買ったことによって買わなくなった時期があったんだけど、それもカプコンなんだよな。
カプコンはでもそういう意味で言うと割といい思い出のあるゲームが多いですけどね。いい思い出って言っていいのかわかんないですけど、例えばスト2とかなんか。
ああ、いやでも今のコメントだと僕の中ではあれだよね。いいコメントじゃないよね、全然ね。買わなくなった一旦大になっているメーカーじゃねえか。カプコンさん。
はあ、
カプコンでハマったゲームってでもスト2とバイオぐらいのような気が。
コンシューマーにはなってないんですけど、当時だったと思いますけどね、カプコンワールドってなんかクイズのゲームがあったんですよ。で、カプコンワールド2の方はゲーセンに行ってよくやってましたよ。
なんだ、虹色ドリーム、七色蝶の奇跡。
はいはいはい。
だけ？
はい。
いいの？
PS なんかですね。
あの絵を描いたのもハルトさんじゃないですかって何回か俺言われてんだよな。なんか知らないけど。違いますって。
色使いとかが割と似てる感じだったけど、まあ、まあ分かる人が見れば違うかなって。で、もしかしたらみたいなのあったかもしれないですよね。
あとヴァンパイアをちょっとやったか。そんなもんですね。
カプコンワールド2はコンシューマーに降りてきたら、ぜひ、ちょっと買ってやってみたかったゲームの一つですけど。あれを、自分のキャラクターをね、猫を選ぶとね、可愛いんですよ。あの、なんか、ルーレットかなんか回して、コマ進むときにくるくるっとこう丸くなってビョーってね、行くっていうのがすごく可愛くて、猫ばっかり選んでやってましたけど。
クイズゲームって一時期ね、ちょい出てたけど、クイズ苦手だからな。
クイズ、あの、90年代の前半ぐらいのやつやると面白いですよ。その、さっき言った虹色蝶の奇跡も、あの、ダウンロードで、あの、PS ネットワークでやれるんですよ。で、買ってやってみたんですけどね。あの、
クイズ、ほら、あなたにもらったさ、あの、PSP 用のガンダムのクイズゲーム。
は
あ、あれ、ねえ、あの、ファーストガンダムだったらわかるだろうと思って、ファーストガンダムでやったら、もう全然わかんねえんだよ、ファーストで、すでに。
それでも正答率は、一番行くのがガン、初代ですよね。もうだって、僕シードとかあの、なんだろう、
全然わ
か
んないです。見当もつかないですからね。正解言われてもわかんないですからね。
マニアックすぎるっつーねんっていうね。はあ、いやー、だから90年代のクイズゲームとかをやるとですね、あの当時って F1 ブームだったじゃないですか。
うん。
ああ。だからね、なんていうのかな、あの当時の人間で、あの当時を生きた人間で、その当時の記憶を、要するに自分をタイムスリップさせないとわからない問題があるんですよ。あの時ああだったみたいな。なんでね、あの、古いクイズゲームをやると、その、いわゆる、なんだろうな、時事ネタみたいなやつの方が、懐かしくていいですよ。面白い。
あの、ゲームセンターで友達が、あれカプコンさん、コナミのかな、なんかクイズゲームやってて、
ええ、
アニメ部門かなんかの問題で、UFO ロボといえばっていうところで、あの、得意技にダイアポロンって答えてバツになったのが面白かったけど。
そう、UFO 選手ですね。
そうそうそう。UFO 選手なん
で。UFO ローバーグレンダイザーじゃないですか。
そうです。
っかけ問題
だ。うん。横で見てて面白かったけどな。
あ、でもガンダムでも似たようなことできそうですけどね。新機動戦機といえばみたいな。
機動戦士がついてるのって意外とないんだっけ？
いや、機動戦士の方が多いんですけど、たまに、ちょっとひねってるやつがあって、わかりづらいっていう。
ああ、
うん。機動武闘伝といえば、とかね。
まあ、武闘ってついちゃったらわかりそうなもん
ね。そうですね。G ガンダムですけど、うん、
カープコンさん、いまだにでもゲーム出してんだから偉いな。
ああ、もう10年ぐらい前に、いわゆるゲームショーに幕張に行ったんですけど、あの時はモンハンが、流行ってた時期ですから、まあ、ブースの前とかすごかったですけど。
ああ、また思い出しちゃった。PSP のゲームでさ、モンハンやっててさ、PSP のゲームをやんなくなった理由が、モンハンなんだよ。肉焼けなくてさ、うまく。あれもカプコンじゃねえか。
もうだって、フィールド肉焼かなきゃいけないなんて超序盤だけじゃないですか。あとはだって。
なんか、加減がよくわかんなくてさ、あれ。なんで肉焼くのにこんなめんどくさいことしなきゃいけないんだと思って。
あれもリズムゲーと同じでタイミングなんですよ。
うん、
完璧にタイミングなんで、覚えちゃえばそんな大変じゃないし、あとは何でしたっけ、セカンド G ぐらいになると猫に焼かせられるでしょ、あれ。
音もアイドルに。よくわかんないけど、うん、G ってついてたような気がするけどな。
いや、僕は、まあ、PSP の話になっちゃいますけど、モンハンは、セカンドになってから、友達とかに誘われてやりましたよ。
あれか。いや、だからみんなモンハンやってて面白そうだなと思って僕もやってみたんだけどさ。
い
え
い
え。まあ他
に、なん
か周りに PSP を持ってるやつもいないから一人でやってたけど。
4人で頭突き合わせてやるっていうのは、これはこれでまた面白いですよ。その場にいないとできないっていう、ネットワーク体制なんだけど、その場にいないとできないっていうね。
あれモンハンって、Xbox とかプレステとかでもあるじゃないですか。
ええ。PC でもできましたよ。
Xbox のね、体験版、無料体験版みたいなのがあって、
ええ、
ただでできるって時に行ったら、なんだろうな、あれ、ほら、ユーザーが集まる集合場所ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
酒場に。あそこでみんな寝落ちして、こう、ぼーっとゾンビみたいに突っ立ってる人がすげえいっぱいで面白かったけど、地獄か、ここは、と思ってましたけど。
本当のネットワークだとそういうのは結構あるんじゃないですかね。いや、あの当時はね、割と、みんなして、今はもうやってないでしょうけど、カラオケボックスとかに集まって、カラオケもやらずに、その、モンハンをやるっていうのはみんなでやってました
よ。ファミレスに集まって学生がやってて、注文が来なくて文句言ってるファミレスとか、
ね。ああ、それは文句言っていいと思います。
ああ、もういや、みんなでゲームやることもなくなっちゃったしな。パートオペも終わっちゃったし。
あれはね、対面でね、人が目の前にいるからいいんですよ。まあ、目の前でチャットしながらやってるようなもんなんですけど、やっぱり見ず知らずの人っていうわけにいかないじゃないですか。
見ず知らずの人ともできる？
まあもちろんできますけど、やろうぜって声かけて、よしじゃあ繋ぐかってやらないとできないですから、必ずそこでコミュニケーションが発生するじゃないですか。
うん
うん、だからそういう意味では、狙いとしては良かったですよね。ただ、リアルに知り合いのいない人は、ああなって、マルさんみたいになっちゃう。ソロでやるしかないっていう。あれ、4人、でも2人でも、その、クエスト的には、例えば助かったりするわけですよ。1人だと結構きついけど、2人ならなんとかなるみたいなね。
PSP も、あれ、そのモンハンやって、さっきの麻雀のゲーム買って、
うん、
ちっちゃい画面で麻雀牌がよく見えないという。
ああ。
でね、さっきのゲームも2本出て、2本目も勝ったら全く勝てないっていう。全く勝てないって。1回も勝てないって、俺。
いや。麻雀強い人がやったって、あの手のゲームは勝てないときは勝てないですからね。理不尽。
もう本当、多分どっかにイージーモードとかあるんだろうけど、超スーパーベリーイージーみたいなさ、もう麻雀じゃなくてポンジャンとかにしてほしいよ。PSP も充電はしてるけどゲームやんなくなっちゃったもんな。
PSP はもう私は電池がへたれてきたんで、テレビの録画をその転送してよく風呂に入りながら見るとかやってたんですけど、それすらできなくなりました。
今それ iPad でできない？
今度なんか、 やれる方法を開発しようかなと思ってますけど。ああ、PSP で割とやり込んだゲームって言ったら、あとは、あの、ゴルフゲームのパン屋ってあったじゃないですか。あれはちょっとやってましたね。うん。まあ、ミンゴルとかもやってましたけど。あと、パタポンとかね。なんか、プレイステーションネットワークかなんかがやらかした時に、お詫びでこう、ゲームが何本か配布された時あったじゃないですか。好きなの選んでね、みたいな。
ああ、はいはいはい。
あの時にパタポンの2だかなんかやって面白いな、つって、一時期やってたことありますけど。
ああ、僕もパタポンをもらってね、気がする。あれもなんかね、うまくいかなくて、リズムゲームっていうのが根本的にダメみたいだな、
そうですか。うん、あそういう意味で言うと、スーファミとかの頃にはまだその辺発明されてなかったんでしたっけね。あれ何が最初なんでしょうね。
あの、iPad で一時期やってたラブライブのあの、はいはい、リズムゲームもね、あれも最初全然うまくいかなくて、大体ね、ゲームやるのがね、もう仕事も終わったし、一杯飲んで寝るかっていう寸前にやるからね、酒入ってること多いから、ますますうまくいかないんだよな。
よくそれで車のゲームとかやってますね。
ああ本当にね、ゲームの中での飲酒運転状態だもんね。
いや、まあ僕と丸さんは、Xbox 360で一時期 F1 のレースとかね、やってたことありますけど、まあその時はシラフだったでしょうけど、丸さん割とこう、3周、サーキット3周以上すると集中力が持たないみたいなことをよく言うじゃないですか。はい
は
い
は
い、
うん、
そのおかげで、俺なんかそんなに上手くないけど、なんとか勝負になるっていう、コンサートしてるみたいな。
いや、だってコンピューターと戦うとさ、あいつら集中切れてないからさ、ずるいよね。
そうですね。いやー、俺は、あれですよ、PS で、最初のフォーミュラー1が出た時かな？プレイステーションで最初に、確かあれは95年がベースになって96年に発売されたのかな？だから、
上から見たやつ？
まあ、上からも見れますけど、で、それを中古で買ってきて、コースを覚えたんですよ。ちょうどだから97年の頭から僕が本格的に F1 見始めたんですけど。
そんなコースの再現度高いの？
いや、だってまあ再現度高いって言っても、まあ今のゲームと比べちゃあれですけど、コースのレイアウトはあれで覚えられるんですよ。
へ
ー。うん。で、そのおかげでコースのことが分かって、で、97年 F1 一生懸命見るようになったんですけど、
うん、F1 のなんかチーム運営シミュレーションみたいなやつ今やりたいですけどね。当時はあんまり興味なかったけど。
いや、ありますよ。確か8年だか9年だかぐらいに、F1 チーム運営シミュレーションだったかなの2があるんですけど、これは僕結構やってますよ。
うん。うん、
ブログにも記事一回載っけたことありますけど。ドライバーの名前が実名じゃなくて、ちょっともじってあるタイプのやつです。
ああ、はい、はい、
うん。で、最初にチーム作って始めるじゃないですか。もう完全にね、うん、ミナルディ状態ですよ。もう、とにかく完走してくれっつってね、25位とか26位とか走ってる。で、必ず途中で壊れる。
で、それが。どうやって上に這い上がっていくの？
いや、もう、コツコツ、もう、資金の提供をお願いして、で、ああ、こんだけお金ができたら、よし、そしたら開発に回すぞ、つって、開発をやってコツコツやっていくっていう、で、信頼性を上げて、つってやって
る。なんかでも、現実を知っちゃってるからさ、今、そんなさ、最下位ずっといて、コツコツ開発してみたいな、無理じゃん。
いや、それがね、うまい具合にプレスのゲームは、ゲーム、として成立してるっていうか、適度にその細かい要素を抜いてるから成立するんですよ。で、面白かったんですよ。だから、何年か辛抱してやってると、3年目とか4年目ぐらいにようやく入賞できたっつって、その嬉しさたりやっていう。
しかし、なんかゲームとしては気の長い話だな。それ3年もやんのか。
まあ、バーっとね、予選、飛ばしたりとか、本ちゃんのレースなんかでも8倍速とかって当然やるので、だから、なんだろう。タイヤ交換のタイミングとかそういうのさえミスらなければ。でもうちょっといけるはずだっつって、例えば雨が降ってくるとかでリタイアしました。うわーみたいな。そういうのが体験できるんで。ある意味面白いんですよ。でね。で、プレイステでそれを楽しんでた時に、ちょうど、パソコンのゲームで、海外のゲームなんですけど、そういう F1 のチーム運営シミュレーションっていうのがあったから、よし、買ってみようっつって、買ってやってみたんですけど、うん、もうとにかくね、パラメータが多すぎてね、ゲームとして楽しめないんですよ。向こうのゲームって。
ああ、海外は今でもありそうだね、なんかね。
だから、なんだろうな。あ、レースとレースの合間に、オーナーとしての仕事をしなきゃいけないんですよ。誰それとその、なんだろう、会って、資金のその提供をやってみたりとか、なんか、そういう本当に細かいあれやってたって、あ、なんか面白さがちょっとないっていうか、ちょっと煩雑すぎるんですよね。で、その点、あの、PS の、あの、F1 チーム運営シミュレーション2は、すごく良かったんですよ。簡単に、そういうオーナー気分が味わえるっていう。で、もう、7年目、8年目ぐらいになるとね、もう上昇チームですよ。1、2、独占みたいな。で、もうぶっちぎりで優勝みたいな感じだ、なんで、そうなってくると、終わったなって感じで、大体7年目、8年目ぐらいでやめちゃうんですけど。
大幅なレギュレーション変更をして、またリセットかかる。
まあ、そうだったらまた頭からやるかっつって、まあ、ね、別なセーブデータで1から、1年目からやるっていうのをやって、あの当時はだから1年に1回ぐらいはなんかやってましたよ。引っ張り出してきちゃ
う。いやー、もうそういうゲーム出してくんないかなっていうのがもう全く国内ゲームに関しては期待できなくなっちゃったからね。
なんかうまく工夫すれば、ウェブのプログラムとかでできねえかなと。まあ、フラッシュゲームみたいな感じで。と、ちょっと思いましたよ。まあ、
権利関係とかどうすればいいんだって感じだけど。
F1 と歌わないで、で、名前全部もじって、でもなんか別にテキストデータ用意して書き換えれば、書き換えられるみたいにしとけばいいんじゃないですか。
あれか、ゲームで出すときにはタバコメーカーのカラーリングじゃないんだけど、パッチを当てると復活みたいな感じ。いやー、ほ
ん
ともうゲームダメだね。どうすんだろうね。
そうですね。フラッシュもなんか2020年に終わるから、これどうするみたいな話になってるみたいですし。
フラッシュに関してはいい加減に移行してろっていう気がするけどな。カンコレはでもゲーム、あれは音声データとグラフィックデータだけ手元に残ってれば、かなりあれ重い、なんだろう、この個人の思いの保管が多いゲームだから、ゲームなくなってもそんなにしんどくない感じするけどな。
まあ、そうですね。3年、4年目今。だから、結構やってますけど、じゃあ、明日からできなくなりますっつって、まあ確かに悲しいは悲しい。まあちょっと、その状況になってみないとわかんない。泣くかもしれないですけどね。
あ、でも4年なんだって、バトオペの方が長かったんだな。で、今ね、バトオペのサイトに行くと、こう、歴史年表みたいなやつがあるんだけど、かなり初期からやってますね。あれ見てびっくりしたけど。
でしょ？そら、どんぐらい途中で抜けてたかわかんないですけど、5年やってるってことじゃないですか。やってたって。5
年やってたんだね。でも多分間が飛んでんのね、1年も飛んでないですよ。ほら、途中で一回ペイルライダーキャバラリーってモビルスーツが出たのよ。で、あれが出てやめたのよ。
はい。
キャバラリーってもっとね、割と最近出たのかと思ったら、3年だったんだっていう。ほんとあれが出て嫌になっちゃったからね。
で、
あれのおかげでキャバルリーってつくモビルスーツ基本的に嫌いだもんな。キャバルリーじゃねえや、ペイルライダー。最終的にはペイルライダーすごいいっぱいいたもんな、なんか。
ああ。知らない相手に増えてましたもんね。
知らないんだよ、ペイルライダーって。何それ。
いや、俺も知らないですよ。ゲームのオリジナルでしょ？知らんけど。
みたいですけどね。ガンダムとジムの間みたいなモビルスーツなの？
もう全然わかんない。いわゆる、ブルーディスティニーとかともまた違うんですか、あれは。
あ、でもそういうなんか、ブルーディスティニーって何でしたっけ？エグザムシステムか。あんなようなのついてたの。なんとかシステムっていう。体力なくなるとエグザムシステム発動して。VMAX 発動みたいになるんだけど、僕の持ってるそのエグザム機体がレベルみんな低いからね、発動すると体力もうほぼ限界値なのよ。発動と同時に死ぬみたいなこと多かったけど、もう体力ないから、発動と同時にやられて撃たれてしま
う。そのシステムどうなのって感じですけどね。
だレベルが高くなってくると、もうちょっと、こう、体力残存量に余裕があるから、発動してから動き回れる時間がまだ多少は余裕が。
なるほどね。
ああ、そんなのね、もうそういう思いももう、あれですよ。もうできないんだから。もうだから、ああいう、形に残らないものに課金しない方がいいよ。ほんと。
いやー、でも、5年楽しんだわけでしょ？
ああ、まあそうなんだけどさ。まあ、そう、なに、その思い出分の料金ってことか。
いやよく今もね、FGO とかすごく流行ってて、それにこう、課金する人たちに対して、まあ、ちょっと違う価値観を持ってる人たちがこう、まあ、理解できるみたいな話をするじゃないですか。で、それに対していろいろこう、議論が起こったりするわけですけど、まさにその、マルツさんのその、課金しない方がいいよっていうのも、まあ、その人たちに投げかけると、何言ってんだみたいな話ですよね。
いやー、あの辺のやつって、僕、ダウンロードコンテンツに関しては別にいいと思うんですけどね。ああ、でもそうか、基本無料だから、それがゲームの、そのソフトの料金を、その課金に含まれてるってこと？でも、明らかにこうソフト1本単品買った方のが安上がりだと思うけど。
いやー、だから結局あれですよ。どこに価値を見出して、その、価値に対してお金を払うことを否定しちゃいかんよっていうだけの話ですけどね。いや、俺も。
いや、まあ、課金してる人に対して否定はしませんよ、うん。なんかすごいお金に余裕があるんだなとしか思わないけどさ。自分ではもうしないかなっていう。基本無料のゲームに多分、もうほぼ手出さないような気がするな。なくなった。要するにほら、ペット飼うときにさ、ペット死んじゃう。
うん、
のお分かりが嫌だってあるじゃない。ええ、未だに僕それそうだからさ。そんな感じだよね。
まあ、そういう心境になることもあるし。
うん、まあ、大方のゲームがおそらく途中で飽きちゃうだろうから、こういう思いがなく、途中で飽きてやめちゃうことが多いんだろうけど。
まあ逆にあれですよね。本当に5年でもずっとそのゲームやって楽しめるって、まあ本当に良好というか、その、稀有なことですからね。まあ、その間楽しんだらいいんじゃないですかっていう。
ソーシャルゲームの課金に関してはさ、なんか、皆さん、なんだろう、数万単位でやってるからさ。
数万どころじゃない人もいますからね。
あ、幸いにしてこうね、割と身近な知り合いで数十万とかぶっ込んでるやついないんで。それはよくわかんないんだけど、まあ、数万とかってさ、もう明らかにちょっと、ねえ、ソーシャルゲームの世界の常識はわかんないけど、世間の常識からはかなり逸脱してますからね。
僕の友達も、まあたまにしか連絡取らないですけど、FGO やってるって話が、だったんで、ちょっと聞いてみたんですけど、そんなにお金かけないで結構効率よくやってるらしいですよ。ただ聞くと、まあカンコレみたいに定期的にイベントやるじゃないですか。で、イベントのたんびに、やっぱり1万2万とかは普通に使うみたいなことは軽くしれっと言ってましたから。
カンコレなんて。もうその時点でかなり貨幣価値がおかしくなってますけど。
でも、その1万2万ぐらいだったら別に、まあ、それはいろいろありますけどね。でも、カンコレなんか。
1万2万で何が得られるの？
いや、よくわかんないですよ、俺は。FGO 全くわからないんで。
FGO ってなんだ？みんなや、フェイトみたいなやつか。
あ、フェイトグランドオーダーですね。で、カンコレなんて、イベントで、その、まあ、もちろん、何らかの理由で課金するって人も、まあ、いるんでしょうけど、まあ、コツコツやってるんでね、僕なんかは。イベントのたびにお金がかかるってことは、まずないんですよ。時間がかかるだけで。だから、その辺の感覚からいくと、イベントのたびに、ああ、そんなに金かかるんだ、みたいなのは確かに思いますよね。
ああ、でもその FGO の方も、その、じゃあ時間をお金で買うかっていうタイプの課金でもないんでしょう、おそらく。
わかんないですけどね。必要なユニットがあるからとか、なんか理由があるのかもしれないですけど。何せシステムも、ね、ゲームの概要もわかってないので、なんとも言えないです。
やってないからね。ほら、ダウンロードコンテンツでアイドルマスターのさ、水着一着300円とかだっけ？なんか出した時に随分非難されてたけど。
300円、まあ、300円なんてことはなかったんじゃないですか。
まあ、だったら別に良心的だよね、あれ、うん。衣装を買うわけでしょ、
うん、
でも今のソーシャルゲームって、あれの衣装をランダムでこうもらえるかもらえないかの権利を何万とかで出して買うんでしょ
そういうことですね。
ああ、僕も日常生活において手に入るか入んないかわかんないもんね、金。全然払わないんで。
例えば一番くじとかだったり、そういうものも買わないっていうことですよね。
くじもまあ、宝くじ、なんか数回買ったぐらいだな。
ああ、僕は宝くじ一回も買ったことないですけど、例えばあれか、食玩とかでブラインドになってるやつとか。
あの手のやつもね、欲しく、すごく欲しいのが出るまで買うとかはないですね。だなんか一個あって買ってみるか、ああ、これが出たな、終わり。っちゃうかな。
うん、あの、なんだっけ、一時期、その、キーホルダーになってるような、ちっちゃいフィギュアが、こう、カプセルの中に入ってて、その、ガチャで、まあ、本当にガチャですよね。あの、お店、あの、駄菓子屋さんの店頭にあるようなガチャを回して出すっていうのがあったじゃないですか。
うん。
20年ぐらい前からありますけど、ああいうのを、初期の頃は結構回してましたよ。100円入れて、出してみて。だから、その感覚なんでしょうけどね。で
もそのうちあれ数万出せば多分あの中身全部買えるんじゃねえか。
おばちゃんによって一箱っていうか、ロットで仕入れてくれって言ったらやってくれたかもしれないですけど。
それが、いわゆる箱買いってやつでしょ？
そうそうそうそう。
で、風情も何にもないけど。
まあ、それ以前にあれですよ。秋葉とかに行って、中古ショップとか行くと単品で買えんですよ。で、それが例えば400円で売ってたとしても、4回ガチャ回して出る確率を考えたら確実だよなって、そっちを買っちゃうことを覚えると、まあ、もう絶対回さないんですよ、ガチャなんて。
まあそうなんですけど、何かが外れてるような気がするね。こう、人の道から若干ずれてるような気がする。
まあ
避難はしないけど。
まあそうは言ってもあれですよ、気に入った作品の、例えば一番くじとかが店頭であったら、じゃあ試しに1個か2個買ってみるか、みたいなのはやりますよ、それ。うん、僕はそのぐらいの感覚はあります。
それで出たやつが君にとっての当たりだよ。
まあそうですね。だから、あれです。あの、化け物語シリーズのコップとかですね。あと、なんだっけ。キューベイのマグカップとかありますよ、うちに。
何キューベイって。
あの、窓マギですよ。
ああ、なんか、あれか、フェレットみたいなやつか。
そうそうそう。あれのマグカップが、ね、まあ、ペン立てになってますけどね。そういうのはちらほらうちにも転がっている。あとあれですね、まあ、ほら。なんだっけ。夏目友人帳のにゃんこ先生のクッションとかね。そういうのありますよ。
あ、ソーシャルゲームの仕事やってた時はね、ガチャを回してくれたそのガチャの絵を描いてるからさ。回してくれ。全然、もう、いつと回してくれ。全財産つぎ込んでもいいから回してくれって思ったけど、今別にソーシャルゲームの仕事やってないんで、どうでもいいですわ。滅んでもいいです、別に。
いやー、でも、すごいですよね。そのアニメの、いわゆる DVD、ブルーレイとかが、まあ今は全然売れない。で、まあ本数も増えてるから、そりゃ薄まるよねっていうのも一つ理由あるんですけど、やっぱみんなソーシャルゲームとかにはバンバン、それが何枚買えんだよみたいなお金をつぎ込んでるっていう。
アニメのブルーレイディスクに関しては3話入って5000円とかっていうのは誰が買うんだっていう、あの価格設定からしておかしいと思うけどな、あれは。
でもガチャに比べたらって感じもしますけどね。いや、ただ、その商売を長く続けてきた結果、みんなバカバカしくなってるわけですから、それはガチャにも同じことが、もう将来の運命としてはね、言えるかもしれませんよねっていう。
まあでも、ああいうのにお金つぎ込めるってことは完全にその、経済的に余裕があるかギャンブル中毒かどっちかだから。ギャンブル中毒の場合は多分治んないだろうけど、経済的な問題だったらお金がなくなった時はやめときじゃないですか。
まあ今個人消費が伸び悩んでみたいな話が、全社会的にこう言われてますから、そういう意味で言うと、何の形であろうとお金を吐き出すっていうのはまあいいんじゃねえのとは思いますけど。何が対象であろうと。
そこの作り手側にいるときはさ、その FGO のあれみたいに作り手の笑いが止まらんみたいな状態だったらいいんだけど、今そっち側にいないからな。
そうですね。
なんかやるか。個人でああいうやつってできないのかね。
まあ、それに直接関係あるかどうかわかんないですけど、丸さん、暇に明かせて今いろいろなんかやってる らしいじゃないですか。
8月に入ってからエロゲの仕事入ったからエロゲの仕事やって
る。おー、素晴らしい。よかったじゃないですか。
素晴らしい
か。頑張ってくださいよ、それはもう、ぜひ。エロゲなんて今あるんだっていう失礼なこと。
普通に自分で作って、して一人で作れますもんね。時間、手間さえあれば。
それサンプル送ってくださいよ、うん。やってみますから。
そうだよ、そう、物はできてんだけど、テストプレイする人がいないから、今、野沢市になってテストプレイ後で送るからしてくれ。
え、完成したの？
完成したよ。
なるほど。いや、今聞いてる人なんだかよくわかんないかもしれないですけど、マラさんがなんか、アドベンチャーゲーム作るみたいなやつでなんか作ってるんですよね。
ああ、簡単なエロゲーを作ったんだけどね。ゲームじゃないよね。ポチポチ進んでいくだけだからね。
まあ、おまけの、いわゆる、ビジュアルノベルみたいな感じですかね。
あの、体験版がただいま完了しましたって。
あ、そうなんですか。じゃあ、ついでですから宣伝しておきましょうよ。どこで、いつ発売ですか？
いつ発売ですかって。
え、いや、どこのサイトで？
発売はあなたがテストプレイをした後ですよ。
いや、それはいいんですけど。どこのサイトで今体験版ダウンロードできるんですか？
DL サイト。
DL サイトっていうところがあるんですね。
うん、DL サイトでね、シュトラウさんの休日っていうので。
休日、はい。
うん、あの体験版はダウンロードできるんですけどね、これ僕完全に勘違いというかね、何考えてたんだか分かんないけどね、体験版と本編ね、うん、システムは全く同じなんだけど、うん、話全く別物ですわ。
どういうことなんですか。
いや、体験版ってよく考えたら、うん、途中までその大元のやつがプレイできるとか、
あ、はい、そうですよね。
なんかそういうやつですよね。
ええ、ええ、ええ。
なんか、そういうのじゃないよ。体験版ね、全然別シナリオ
だ。なんだそれ。いいのかそれ。
いや、だから、あの、システムのチェックだけこうね、あの、CG 集とかと違って、音が鳴るとかさ、絵が表示されるとかっていうシステムがこの他の機種でちゃんと動くかどうかわかんないんで、うん、それを体験版でチェックしてから買ってくれないと困るから、動かねえぞって文句言われてもうちで確認できないんで、
なるほど、ね。
そういう意味では体験版としては合ってんだけど、あの、全然内容が違うんで、話がよく考えたら。
体験版に断り書きを入れとくべきだったのでは。
入れた方がいいのかな。他の人たちの体験版持ってやってみた方が良かったのかな。
その体験版は体験版でストーリーが完結してるんですか？
してます。うん、製品版の後日談みたいな感じだな、体験版は。
なんだそれ。
何て言っていいんだかよくわかんないけど。
じゃあその後日談も入れときゃいいじゃないですか、本編に。
ああ、だから本編のところの、本編に入れてる、あの、ドキュメント入れるから、
うん、
あの、プレイするときはこのエグゼファイル実行してくださいみたいな書いてあるドキュメント、うん、あれに書いておくわ。体験版これの後日談なんで。
入れときゃいいじゃない。
入れとくってありなんかな。まあ、別にいいけどさ、入れといても。
うん、フル版
で、ね。でも体験版別に、ただでダウンロードできるんだから、ダウンロードした方がいいと。
まあ、別途これもやってねって話ですね。
たった75メガですよ、
うん。なるほど。いや、いいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、そんなことで、今回は、ちょっと取り留めもないゲーム話になってしまいましたが。
何？こんなアニメの話とかしなくていいの？
ちょうど時間になりましたって感じですね。次回に回しましょうか。つったってアニメ見てないんでしょ？って、ゴッキー。
そうだね。見てないね。
私は割と、まあ、あの、コツコツ見てますけどね。あの、この忙しい間にですね、まあ、いつもの通り、ご飯を食べるときに一本ずつ何か見るっていうのをやって、で、結局何を消化したかっていうとですね、こんにちはアンを全部見ました。あと、ビッグオーの第一期を全部見ました。
はあ、
うん。で、
ビッグオーの第一期なんてあの、ビッグデュオと戦う回だけ見ればいいんじゃねえの？
いやー、まあ、これは、今度また話しますけどね。ビッグオいいわ。
あ、そうなんビッグ好きなんだ。
うん、あんなに作品に雰囲気をまとっているものは他にない。音楽も大好きだし。
なんか、あれじゃん、最終回でどっちだけシリーズの。
いやー、一気で終わっとけばいいのにっていうパターンじゃないですか。一気で終わってたら、あの雰囲気を保ったまま、謎のまま終わるみたいなね。うん、で、まあ、2期も見ますけどね、これからね。
2期も見れんの？
あ、この間1期放送やったんですよ。
あ、なんだ、アマゾンプライムじゃないのか。アマゾンプライムにこの前1期が配信されてて、2期ねえじゃねえかと思ったんだけど。
ああ、まあ、ご希望なら、もちろん、お貸しできます、
ね。いやー、2期の印象全然ないもんな。
僕もです。
なんかよ、話すのがよくわかんないんだけど。
もう、1期はほんと素晴らしいですよ、でも。まあ、あとは、灼熱の卓球娘とかね。これは割と最近の作品ですけど、見たりとかしました。
まあ、レクリエイターも途中止まってからのうち。
アマゾンにはあるんでしたっけ？
アマゾンには配信終了になってなかったらある。なんか、ちょいちょいあれだね。配信終了になってますね。このスマ見ようと思ったら有料になってたよ、この前。
あ、そうですか。うん、いや、そういう入れ替えをやっていかないとね、やっぱりね。
あの、ガサラキが配信されてますよ、今。
あ、そうですか。ガサラキもどっかで今度やるんじゃなかったかな。 ザンボット3が今度 HD リマスターかかるらしくて、アニマックスとかでもやるらしいですが。
長いんでしょ？
いや、あれ聞いたら2クールぐらいらしいですよ。もう1年あるんかと思ってましたけど。だ今度見てみようかなと思って。毎回あの、ドラえもんの声で挫折するんで。
ドラえもん、のび太くんの声じゃなくて？
うん。ドラえもんの声です。
のび太くんの声は昔のアニメ結構出てるもん
な。そうですね。未来少年コナンとかね。はい。というわけなんで、じゃあ、丸さんのエロゲーを楽しみにということで。
ああ、別に楽しみにしてなくてもいいよ。
たまには宣伝しておかないと。うん。じゃあ、復帰第1回目は今回はで終わりということで。また、今後ともよろしくお願いいたします。いや、いいですかこれで。
ああ、いいじゃない、はい。
では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。